16. 苦しんできた自分のためにどれだけ時間を尽くしてきたか。苦しんできた自分のためにどれだけ力を尽くしてきたかと尋ねられれば、あなたはどんな返答ができますか。そしてあなたが力を尽くしエネルギーを注いできたのは全部偽物の自分のためではないのですかと言われたならばどうでしょうか。さまざまな思いが伝わってきます。苦しんできた自分とは何か。偽物の自分だと言われても、どこがどう偽物なのだ、私にはわからないとか、あるいはこうです、あなたの言うことは私には理解できない、それは私だけではないはずだ、私の周りの誰に聞いてもこんなことを理解できるはずがない、とうとう。また事件事故などをテレビなどで見聞きしていると同様に、実に様々な思いが伝わってきます。確かに金だけで幸せになれるはずがないが、しかし金がなければ一日だって生きてはいけないではないか。病弱な体で一体何ができるのか。知能に障害があったり、常軌を逸した精神状態だったりでは、まともな社会生活を送れるはずがない。お気の毒だが、それも運命と諦めてもらうより仕方がない。私はおかげさまで五体満足の体に恵まれた。とにかく一生懸命自分が正しいと思っていることをやるまでだ。私の人生だ。だから勝手気ままに生きてやる。誰にも何も言わせはしない。例えばこのような言い分、思い方には極端な部分があるかもしれませんが、しかし口にこそ出して言わないだけで、ある程度うなずけるという部分はあると思います。ただ問題なのは、このような様々な暗い思いが心から出ていても、ほとんどの人たちはそれについて無頓着だということです。だから自分が苦しんでいるということがわからないのです。ところで9、自分に聞いてくださいというところで、自分のために生きるということについて少し触れさせていただきました。ここでもう一度、自分のために生きる、さらに自分のために自分の持てるものを使っていく、ということについて語ってみたいと思います。実は私の中にはそのような思いが学びに集う以前よりありました。自分が自分に与えた人生は自分が納得するように生きていきたいという思いを何かあるたびに感じてきました。そしてそう思うのはなぜなのか、それはただ単に自分のエゴなのかと考えてきましたが、今は私の中の切なる思いだったと確信しています。それは私の中で意識の展開が起こってきたからです。土台が変わらなければ、いくら自分のために生きていきたいと思ってみても、それはエゴの中のことに過ぎないでしょう。ただ、手前味噌かもしれませんが、自分のために生きていきたいという思いは、私の中でほぼ純粋だったと思っています。その純粋な思いが今の私を導いてきたと私は解釈しています。私は絶えずいつも何かを探していました。自分に納得する何かを探していました。この世の常識にとらわれることなく、私が私にしてやりたいことを探し続けてきたからよかったと振り返っています。そうかといって私は何も得意な生活をしてきたのではありません。ごく普通に日々を過ごしてきました。しかし今思えば、私の幸せや喜びの基準はどこか社会の常識では説明できないところにあるということだったように思います。これまでに社会の中で、家族の中で、それらを追求していく限界を私は感じてきたのです。そこで感じる幸せや喜びには限界があると思ってきました。行き止まりを感じてきました。どうしても何かが欠けていると感じてしまうのです。しかし、ではどうすればよかったのか、何が欠けていて、では何があればいいのか、ということはなかなかわかりませんでした。言うまでもなく、人と人とのつながりの中で生活は成り立っています。人は一人では生きていけないということでしょう。しかし、それは私からすれば、あくまでも表向きの考え方に過ぎないのです。私の本音は、人は一人だと思っています。そしてそれは決して孤独な世界ではないこともだんだんに分かってきました。人は一人という本当の意味、そして喜びが分かってきたのです。本当の自分の世界を追求していきたい していこうという思いが私の中に根強く根深くありました。その思いこそが自分に納得する生き方であり、自分の中に欠けているものを埋めていくものであり、私が私にしてやりたいことだったんです。学びに集わせていただき、ようやくその思いが表面に顔を出し、その姿を克明に表してきて、愚かな肉にも感じられるようになった今という時なんです。形の世界に私の求めているものはない。私の中でこの思いが確立していると言っても言い過ぎではないと思います。
ありがとうございました。著者と読む UTA ブックでは、7月から新刊ありがとうの朗読が始まります。ありがとうの本がお手元にある方は、本を手にして朗読を聞いてみてください。それでは、また明日お会いしましょう。